皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますのでご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第309回目。本日の放送は前回の竹尾さんからのご紹介で小島さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは小島さん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、先週の、竹尾さんからのご紹介ということで小島さんへメッセージがあります。小島さんへ、ぜひまたお会いした時はお話聞かせていただきたいです。愛知に行った時は美味しいご飯また教えていただけたら嬉しいです。だそうです。
ありがとうございます。はい、
あ、お住まいは愛知なんですね。
あ、愛知に住んでます。はい。
え、名古屋ですか？
名古屋、まあ名古屋まで1時間ぐらいですけど。
ああ、はい、そうなんですね。
住んでます。
はいはいはいはい。あの、いつもコメントいただいてありがとうございます。
そうですね、物販ラジオ結構拝見させていただいてるので緊張してますけど。
今日一つよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、ではまず小島さん、自己紹介の方からよろしくお願いします。
はい、小島と申します。34歳です。で、はい、まあもともとですね、私、始めたのも2020年の4月に、物販始めて、はいはい、ちょっと全然経ってないんですけど、はいはい、2年も経ってないくらいで、
はいはいはい、
そんなところに出させていただいて、ちょっとなんか恐縮なんですけど、
はいはいはい。
っていう感じですね。
なるほど、なるほど。
もともとが、一応なんかあれですね、私がここに来るまでっていうのが、なんかなんかちょっともともとサラリーマンで、その、投資とかをやってたんですけど、
うんうんうん、
投資だけだとやっぱりなんですか、インカム原因がないじゃないですか。毎月の低収入がなくて、ちょっと困るな、みたいなのを見ながら、いろんな本を読んでたら、
うん、
なんか与沢翼さんの本にハマりまして。
うん、なるほど。
で、そこからなんか与沢翼さんの本を探してたら、なんか、川島正和さん。
うん、うん、はいはい。
の、なんか金儲け 2.0 っていう本に、なんか与沢さんの、なんかよ、与沢さんが載ってて、
うんうん、
表紙の、ね、
はいはい、
帯に載ってたので、で、それで、うん、なんかじゃあこの川島さん読んでみようかなって言って、川島さんの金儲け 2.0 の中に書かれてた本を、ね、なんか結構たくさん買ったって、
うんうん、
で、そしたら竹内涼介さんって、
うん、はいはいはい、
でその方のがなんかすごい一番詳しく書かれてたかなと思ったので、その方に
とりあえずアマゾン転売、はい、ですかね。
そうです、そうです。
うん、はいはい。
なんで、まあ、その方にも、とりあえずコンサルを申し込もうと思って、
4月
に申
し
込んだっていうのが一番スタート
です。ああ、それが、はい、EC 物販の始まりですね。
はい、そうです。
それが2020年。
4月。はい。
お
ー。です。
なるほど、なるほど、はい。で、そこから、その後に物販に入ったんですか？
で、それで、物販の方に入らさせて、このコミュニティに入らさせていただいたのが、
うん、
昨年の9月とか10月
でしたか、うんうんうん、あ、そうなんですね。
本当に、入ったこと
です。あー、なるほど、なるほど。あ、そうだったんですね。はい、あ、じゃ あ、どなたかの紹介で入りました？そうしました。
荒木さんっていう方から紹介してもらったんですけど、
はい、あ、はいはいはいはい、
竹内さんのコミュニティに行った
方で、あ、そうなんですね、はいはいはいはい、あ、じゃあその方からこういうコミュニティあるよみたいな、
あ、そうですそうです、
あ、 小島さん合うんじゃないのみたいな。
まあ、もともと、なんでしょう、なんか、うん。その、川島さんの本にも書かれてましたし、うん、なんかその、うん、なんだろうな。うん。まあ、別の方も、複数結構いるんですよ、このコミュニティに。まあ、もともと竹内さんコンサル受けてた方がいらっしゃるので。
うん、ああ、なるほど。
ぜひ、という形で入らせてい
ただ いて。ああ、そうだったんですね。
感じです。はい。
なるほど、なるほど。じゃあ、じゃあ、どうですか、物販に入って。
やっぱり、情報はすごいあるので、ま
うん、
あと、しっかり、自分に特化した情報をしっかり絞ってやっていかないかなって感じですかね。
まあ、そうですよね。結構びっくりしたんじゃないですか、最初そのコンテンツの量とか情報の量が多くて。
あ、そうですね、やっぱり大量にありすぎてどうしようみたいな。
やばっと思いました。
いや、もうそうですね、確かに。
うん、
まあ、全然ストレスって言えてないですけど。
いやいや、難しいと思いますよ。あれ、あの量を処理するっていうのは結構大変だと思うので、まあ本当に、なんか自分に合ったペースでやっていかないと、なかなかちょっとあれですよね、いっぱいもう見すぎちゃって、どっから始めていいかっていうのは確かに、ま、迷子になっちゃうかもしれないですね。
そうですね。わからない。
なるほどね。はいはい。だから中にはラジオでも話したりはしてるんですか、その物販の歩き方っていうことで。あとは、その、ウェビナーの中にも物販の歩き方みたいなのも、コンテンツあるんで、そういうのをちょっと参考にしていただきながら、うん。物販のコンテンツを、消化していただければいいかなと思いますけどね。
そうです、
ね。うん、うん。で、あと、毎月ウェビナーとかね、あるわけですから、あとは、グループコンサルとか、そういったものを、まあ、参加していただいて、進めていただければいいかなとは思いますけどね。
どこにたどり着くかちょっと分かってないですけど、なんかまあ、住んでいるような気はしています。はい。
ちなみに小島さん、今、あれなんですか、専業でも物販やってるんですか？
あ、そういうわけではないです。
あ、副業ですか？
はい、はい。
あ、副業でやられてる。
あ、そうです。はい。
ああ、そうなんですね。じゃあ、普段は、会社員で。
あ、そうです。はい。
なるほど、なるほど。じゃあ、帰ってきてから、作業するみたいな。
はい。
あ、なるほどね。はい、はい、はい、はい。なるほど。で、今は、あれですか、販路はどういう感じなんですか？
まあでも、あれですね。まあ、アマゾンと楽天や
る。あ、楽天もやられてるんですか？
まあ、あれですね。で、まあ、そんなに広、なので、まあ、そんなにたくさん広がりきれないので、まあ、そこの2つでなんか頑張ってる感じです。はい。
はい、はい、はい。アマゾンと楽天。
はい。
おー、なるほど。あ、でも、大変ですね。じゃあね、サラリーマンやりながら、アマゾン楽天やるっていうのは結構大変でしょ？でも。
あ、まあ結構そうですね。頑張ってます。はい。一応なんかあれなんですよ。竹内さんのコミュニティだと、一応なんか、うん、まあ副業だったとしても、とりあえず、まあ平日5時間、休日10時間やりなさいみたいな。はい。
じゃあそのぐらい毎日やられてるんですか？
あ、そうですね。結構、今1年半ぐらいですけど、まあ大体それぐらいやって、ずっと、
なるほど。じゃあ、その合間合間で物販のコンテンツを見ながら。
見ながら、実践しながら。
実践しながら。
止めて、まあ、
止めて、
戻して、みたいな。
なるほど、なるほど。
2倍速でもやって、戻して、みたいな。
ああ、なるほど。やっぱ 2倍速でいかないと消化しきれない
です
ね。
消化しきれないかなと思って。2倍速でやって、重要なポイントもう1回見返して、みたいな。
ああ、そうですよね。
止めて、で、それでちょっと今言ったところ、ちょっとこの辺、次出して、みたいな。
はいはいはいはい。
感じだったりとかしながらですね。はい。
なるほど、なるほど。
一応、まあ、あとは、まあ、ちょっと外注化も、まあ、それから、進めて、で、まあ、一応、まあ、お客さん対応とかは、一応、お客さん対応と、あと、発送の依頼とかは、外注さんにお願いするように。
全部外注、その辺は外注ができてるんですね。
なんとか、必死に作りました、そ
こ。ほう。じゃあ、だいぶ、この自分の負担は減ったっていうか。
なので、あとはちょっとそうですね、また、私の場合、総代理系なので、ちょっとまあ、メーカー探してとか、そっちの方で、まあ、時間を使っていかないといけないなという感じで。
総代理なんですね。
はい、そうです。
なるほど。じゃあ、もういろんなメーカーにメールを送って。こっちで販売させてくんないかって感じで。
そうです。
本格的に始めて、
はい。
たのが去年、2年前か、2020年。2年前。
はい。まあ、2年ぐらい前ですね。
ですよね。去年、おととしだ。おととしの4月。で、どのぐらいのメーカーにちなみに送りました？その。
ぐらい。
まあ、数え切れないかもしれないんですけど。
いろいろ、なんか、フォーマットにしちゃってて、なんかあれなんですけど。まあでも、まあ、
送ったかな。もう月に何件みたいな感じなんですか？毎月送るみたいな感じなんですか？
最初の頃はそうやってましたね、本当に。
最初の頃は月に何件ぐらい送ったんですか？
最初の頃どれぐらい結構送りましたね。でも、400とか。
すげえ。やっぱそのぐらい送るんですね。
送ります。もう全くわかんないんで、もうとにかく
数送りまって、はい。なるほど。で、引っかかったらいいや、みたいな感じですか。
そうです。もう必死です。
もう最初のうちは。
はい。
そのうちの400件送って、そのうちの返信が来たのは何件ぐらいなんですか？
でも何やかんや、あれです。何やかんや帰ってきて。
半分ぐらい帰ってくるんですか、じゃあ。
半分若干いかないぐらいですよね。40% ぐらいじゃないかな。
返信率はそんな感じなんですね。
そうですね。でもあれですよ、何回も送ったりしますよ。2回、3回とか。
なるほど。
一発で帰ってこなかったりするので。
なるほどね。
帰ってくるときもありますけど。
はい。しつこく送ってきてようやく帰ってくるみたいな。
はい。そうです。
はは。で、その中から返信帰ってきて、まあ返信の中にもね、いや、お前とのことは取引しないよみたいな冷たいメールもあったでしょうし。
そういうのもいっぱいあります。はい。
で、そこからまた、ふるいにかけて、で、今何社ぐらいの取引なんですか？
今20社ぐらいですね。
そんなにあるんですか？
そうですね、はい。
ちょっと意外でした。2年でそんなに40社もある、40社も取引できるんですね。
今多分20社ぐらいですね、多分、はい。でもまあ、何やかんや、なくなります、はい。
すごくないですか？ 20 社との引きするって。サラリーマンやりながら。
いや、全然もうみんなそんな感じなんで。
そうですか。周りの人たちはもっとやってるんですか？
そうです。
そうなんですか。私、総代理って、もうほんの数社でみんなやってんのかなと思ったんですよ。その数社の中で。
結構、総代理取ってるわけじゃなくて、ちょっと今、相乗りとかが多いですけど、はい。
なるほどね。
はい。なんで、これから総代理入ってくる感じですね。
なるほど。はい。あ、そっからまたもう一段階上がっていくってことですね。
そうです。今まだなので、総代理まではしっかり取れてなくて。
なるほど。とりあえず日本には卸してやるよ、みたいな。
そうです。
はい。じゃあ、だんだん小島さんの力がついてきたら、いや、はい、全部うちに、日本の代理は、総代理は、代理店はうちに任せてくれよ、みたいな。
そうです。そうやって交渉し、しながら、そ
うです。なるほどね。
既存メーカーには、まあ、そうやって交渉しながら、まあ、新しいのを開拓しながら、
今、どの国からの仕入れが多いんですか？ メインなんですか？
やっぱりアメリカですかね。
あ、アメリカなんですね。じゃあアメリカの、あれですか、その、クラファンのサイトとか、
あ、でも結構
アマゾンとか、どういう感じでリサーチしたんですか、その総代理は。
まあ、総代理に関しては、やっぱり物販さんの方で、拝見させていただいているように、実録とかを見させていただいて、で、まあ、参考にしながら、まだ、仕組みが完全にはできないですけど、ちょっとやりながら、やってますけど、はい。
あ、なるほど。じゃあ、ドンピシャだったんですね、小島さんの、ビジネスの中で、その、物販のその実録の総代理のやつは。
はい、あ、そうですね、はい。
じゃあもう、現在進行形で、それが小島さんの中で進んでるみたいな。
はい、そうです。今ちょっと頑張って、なんか大中華、中産取り入れて、ちょっとメーカーさせてくださいみたいな感じで、こんな感じで、少しです、みたいな。まあ、はいはい、今やってる感じです。
ああ、そうなんですね。どうでした？その実録を見ながらの、その作業っていうか、その進め方をしてって。まあ、いろんな発見もあったんでしょうけども。
やっぱりなんか、すごい、まあ、かなりやっぱり刺激が受けます
ね。刺激を受けた。どういうところで刺激を受けたんですか？
あ、やっぱりなんか、こういう感じでやっていくんだなっていう、なんか、具体的なイメージが湧いた。
はいはいはいはい。やっぱ実録ならではですよね、その辺はね。
そうですね。
じゃあ、もう、自分で悩んでたところが、まあ、その実録を見て解決したとか。
まあ、進みながら、
進みながら、
生きてみたいな。
ここでみんなつまずくよね、みたいな。ここやっぱりいろいろ、壁ぶち当たるよね、みたいな。
そうですね。はい、
ああ、こういう時はこういう対策すればいいのか、みたいな。
はい。そうです。
なるほど。
つまずきながら、
ちょっと進まなかったら、実録、もう一回見るみたいな。
見たり、はい、そうですね。
なるほど、なるほど。
そうですね。まあ、沖縄も、
はいはいはい。
させていただいたりして、ま
あ、
オフラインに出たりして、みたいな感じですか。
沖縄どうでした？
沖縄も、なんか僕、海に入れると思ってたので。
ああ、泳ぎたかったんですね。
でもせっかく沖縄行ったら、なんか、海かプールぐらい泳げるかなと思ってたんですけど。
はいはいはい、はい。はいはい
は
い。
海はもうなんか、寒いから入らない方がいいですって、なんか、タクシーの運転手さんに言われて。で、なんか何でしたっけ、皆さん、会場があったホテルに泊まらせていただいたんですけど、はい、そこのホテルがですね、なんかプール改装中になってて。
あら。
プールも入れないみたいな感じで。
あら。
一応水着持ってたんですよ、僕。
ああ、そうなんだ。
せっかくなら泳ごうかな、みたいな感じで。
ああ、そうだったんですね。あらららら。
だったら全然なんか、それどころじゃなかったみたいな感じで。まあ、あれでしたけど、もう、新しい方と、お話しするので精一杯だったので、まあ、そんな余裕なかったですけど、どうせ。
うん。
なんですけど、まあ、全然入れるみたいな感じで。
ああ、そうだったんだ。
なので、なんか、全然、思い描いてた、沖縄ではなかったですね。しかも結構なんか、あれだったんですよ。ちょうどなんか、問い合わせも結構来てて、なんか、そのタイミングで、なんか。
ネットの方からの問い合わせ。
ネットというか、 なんか商品購入して、で、それでなんか、購入した時になんかこの書類がないので出してくださいみたいな。
あ
そういうのがなんか、ちょうど来てて、なんか、まあ、なんかあんまり遊べる余裕もなく、
あそのお客様対応で。
お客さんというか、まあそうですね、輸送会社さんの対応とかもあって。
ああ、はい、なるほど。まあ、電波的な業務対応でね。
そうですね。
ああ。
その辺に話しながら、なんか他の人とお話しさせていただきながら、必死でした。
なるほど。やっぱりあれですよね、一人で授業やってると、どうしてもそこはね、
そうですね。まだ、あんまり、まだ進んでないので、そこで、しっかり、またその辺も、外注化、頑張っていかないといけないな、と
思って。確かにね。あとは、まあ、外注化とか、あと、電話代行を使うとか、まあ、いろいろなってくるんでしょうけどね。
そうですね。そういったところ
を、
取り入れさせていただきながら、
ね。なるほどね。うん、まあ、このね、ネットのビジネスって、確か、場所を問わず作業はできるんで、そういうところはすごくいいんですけど、それが逆にデメリットになる時もありますからね。そういったふうに、いろんなとこからその問い合わせ来た時に、全部自分でやんなくちゃいけないとかね。
そうですね。
まあ、そういうのをうまくこう、外注化したり、内製化っていうかね、もうできたら、仕組み化できたらね、いいんでしょうけども。
そうですね。資産とかはどうなんですか？結構その、外注化って
なん。まあでも、ほとんど内製でやっちゃってますけどね。
内製っていうと。
ああ、社内で。
ああ。
うん。だから、まあ一人でやってるときは、まあ、小島さんと変わんなかったですよ、でも。
ですよね。
ほとんど変わんないですよ。で、逆にその外注使ったら使ったでね、やっぱり経費使うわけだから、だったらこのぐらいだったら自分でやっちゃおうとか、夜中作業してやっちゃおうとか、みたいな。結局は、スタッフ入れたりなんかしてって、ようやくこう、内製で、社内で、完結できるみたいな感じ。に落ち着いてますかね、今はね。あんまうちもそんな、まあ、外注さん使ってはいますけど、
はい、
まあ、画像の LP 作るとか、コーディングするとかっていう感じで、外注さん今使ってる感じですかね。あとそういう、あんま、なんだろう、その自分の仕事を、こう、今、小島さんが言ったような、問い合わせとか、そういうのは、特に外注では今やっては、私はやってないですけどね。
なんか、菊池さんって、もともとその、一人でやられた時って、なんていうんですか、その、もう、送金とか、そういうのも全部、ご自身でやられてると思うんですけど、そこからその、なんていうんですか、送金とかってもうお金の管理とか、そういうのももう他の方にお願いしてる感じですよね。
いや、そこはね、全部、今も自分でやってますよ。
そうなんですね。
そう。今も自分でやってます。
自身でやられてるんです。
いや、昔ちょっと外注っていうか、任せたことがあって、
はい。
でね、あの時はね、ヤフオクの入金の、管理やらせてたんですけど、
はい。
持ち逃げされちゃったんですよ。
ですね。それが怖くて僕もどうしようか
な。で、そういうことがあったんで、まあ、その時はね、50万ぐらいやられちゃったんですけど、まあちょっと、結局戻ってこなかったんですけどね。
はい。
で、まあ、そういうこともあって、で、ちょっとやっぱり、いくら社内のスタッフでもっていうことで、全部今は自分でやってますね、その辺は。
そうなんですね。
うん。
その送金でなんか送金しましたみたいな、なんかうん、私の場合メーカーさんはメーカーに行くって、うん、なんかその辺のなんか結構作業発生するから、どう、なんかみんなどうしてんのかなと。
あとは、本当にその、他のその、作業っていうか、他の会社の人の話を聞いたら、
はい、
例えば月に、その送金の総額が例えば10万とか20万とか100万とかあるんだったら、はい、もう、そのお金だけしか入れておかないんですよ、その口座に。
ああ、そういうこと
ですか。うん、で、その一つの口座は、ちゃんとそう、入出金になったらちゃんとメールが届くようにしといて、ログイン、権限もその人しか、その作業する人しか入れないようにしといて、で、必要な分だけしかお金をその口座には入れとかないと。で、請求書が来たり、来たらその、請求書をその担当に渡して送金しといてくれよと。逆にあとお金がなくなったら、なかったら言ってくれよみたいな。その分そっちに送金しとくからみたいな。うん。メインの口座には入らせない。うん。だからそういうやり方をしてるっていう方もいらっしゃいましたね。来ました、過去に。
なんか、まあ、最新の部分はやっぱ自分で守る。
うん、そうですね。まあ、うん、ね、まだ社内のスタッフだったら、まだね、大丈夫だとは思うんですけど、外注そこやっちゃうと、結構ね、リスクがあるし、やる方もやっぱりちょっとそういう疑いの目で見られるのかなって思う部分もあるでしょうし。うん。
結構やっぱりなんかその後になんか、そのメーカーさんとなんかちょっとやりとりとか、
うんうん、
まあまあ、いい部分ではあるかもしれないですけど、
その
コンタクトできるんで。
うん。まあ、だんだんその送金のね、回数が増えるとか、なんかあるんだったら、なんか仕組み化したり、なんか違う方法を考えたりとかね。
ありがとうございます。
やり方はあるかなとは思いますけどね。
うん。ここセラミーだよね、失礼しました。はい。
送金する、海外に送金する、あれですか、回数が多いってことですか、小島さんは。
まあ、多い。まあ、結構、まあそうですね。してますね。はい。
ちょっとまあ、海外送金だから、まあまあの金額送金するわけですよね。
まあ、そうですね。
うん。ですよね。
うん。その時に、まあ、まあ、今のところはちょっとまあ、そこ任せれないなと思った。
うん、そこはちょっと、うん、そうですね。本当に、ねえ、それこそ身内家族とかにやってもらうとか、ですかね。もし本当に外注っていうか、他の人にやらせるんだったらね。
やっぱりその、なんでしょう、その、やっぱり、総代理で、
うん、
一応まあ、その竹内さんの、まあ、私の師匠なんですけど、まあ、教えてもらったのが、やっぱり、まあ、メーカーと交渉する時間と、あと商品をリサーチする時間、
うん、
そこにもとにかく
時間を避け
ぐらいな感じだったんですよ、うんうんうんうん。そこがやっぱり一番重要ポイントで、
うん、
で、そこ、まあ、いい商品扱っの、作ってるメーカーさんとしっかり、
うん、
まあ、コンタクトして、で、そこといい関係を作れれば、
うん、もう、
勝てるというか
、
ので、そこにとにかくいっぱい、自分の時間を使いなさいっていうのをずっと言われてて、
うん、
で、やっぱり今送金っていう、まあ、まあ、全然、なんですか、まあ、大事ではあるんですけど、
うん、
なんか、時間、案外聞かれるじゃないですか、この、頻度が合ってるかな、頻度チェックしたりとか。
まあ、そういうことね。うん。はいはいはいはい、はい。
なんか、いい方法ないかなっていうので、そこもそうしたっていう感じですかね。
ああ、そういうチェックだけだったら、あれじゃないですか、その、本当に、さっき言ったように、まあ、ざっくりの金額だけその口座に送金しといて、入れといて、で、外注さんに、この請求書チェックして、多分この金額で、送金間に合うはずだから、足りなかったら言ってよ、みたいな。うん。それか、あ、全部請求書を渡しといて、いくら送金するか、ちゃんとチェックしてよ、みたいな。で、その金額だけを、まあ、一旦そっちに送金、別口座に入れとくから、いついつ、締めになったら、送金してよみたいな。
もう、そうですね。
それもありじゃないですか。
そうですね。もうちょっと、あれですけど、少し関係性がしっかりしてきてから。
うん、そうそうそう、もちろんね。うん。もし外注さんに任せるんだったらね。
そうそう
です。うん。で、送金したら、その必ずキャプチャーを、こっちに、LINE で送ってよとか。
はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。